皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は20世紀と21世紀です。まあもう本当に20世紀が終わって10年経ちましてですね、本格的な21世紀社会に今入りつつあるわけですけども、まあしかし20世紀の歴史を振り返ってみるとやっぱり凄まじい時代でしたね。とにかく本当にですね、非業の死を遂げた人、しかも殺し合いによって死んだ人がなんと多いことかと。驚くばかりですよね。そもそもこの第一次世界大戦というのがものすごい戦死者が出た戦争だったわけですね。あれはもう本当に塹壕戦になりまして毒ガスまで使われてですね、フランスでは男性の労働人口の3分の1が亡くなったと言われていて、だからその女性が社会進出をしたんだというようなことでね、とにかく凄まじい死者が出るわけですよ。で、それで第二次世界大戦になるわけですが、その前がですね、例えばそのスターリン、ドイツ、失礼、そのロシアでですね、ソビエトでスターリンが大粛清をやると、その確認されてるだけでも130万人と言われてますから、まあ、それ以外にね、未確認の人たち入れれば、まあ、多くでは700万人殺されたんじゃないかと言われてるような状況ですよね。さらにそのナチスドイツの下でですね、まあ大変な虐殺が行われたことは、まあその通りでありまして、ですからもう第二次世界大戦で日本は300万人死んだ。だからまあそれを全部入れればですね、20世紀の前半だけで世界全体でその人から殺されるということで死んだ人が一体何千万人いるんでしょうかね。これはものすごいことですよね。で、今度は、その、第二次世界大戦終わった後は、あれですよね、またソ連のね、粛清は続いているわけですし、さらに今度は中国で、文化大革命がありまして、その前に大躍進運動の失敗で何百万人の餓死者が出て、それから文化大革命は3000万人殺されたとかいう話もね、ありますし、まあ、実際いくら何人死んだか分かんないぐらいたくさん死んでいて、それからまあ、朝鮮戦争でもあれも封印された戦争ですからよく分かんないんですけども、中国の人民解放軍だけで、まあ、義勇兵という名前になってますけども、まあ、100万人が死んだと言われておりますし、まあそれはもちろんそのね、戦争の中で広島長崎の原爆も当然あるわけですし、本当になんか20世紀全体で人から殺された人、まあ犯罪とかなんかも全部含めていれば何億人の世界なんでしょうね。すごいですよね。こう何億人、億の単位でしょう。おそらく億の単位の人たちがですね、こう殺されて死ぬと、なんか世紀の殺戮の時代ですよね。我々なんかね、昔の南米のその遺跡で生贄をやっていたと、たくさんの人が生贄で殺されたって言うけども、さすがに何億人じゃないと思うんですよね。やっぱなんか一番野蛮だった世紀が20世紀なのかもしれませんね。で、そのたくさん人が死ぬっていうことにみんな本当に無関心になってるんですね。あれはドイツのアイヒマンでしたかね、ヒトラーの元にいたアイヒマンだったと思いますが、一人死ぬと、それはこの殺人者ということなんだけども、たくさん死ねばそれは、悲しいことなんだけど、こう言ったかな。で、たくさん死んでもそれはですね、統計上の数字にしか過ぎないと言ったわけで、本当その通りですよね。何百万人とか何千万人とか、言ったってですね、ああ、そんなに死んだのかぐらいのもんでね、全然ピンとこない。なんかこのピンとこないという感覚こそですね、20世紀なんですかね。本当にこの、なんつうのか、人間が人間らしく生きられなかったっていうのか。なんか本当に信じられないような殺戮の時代だったんだな、ということを感じますね。 意志の勝利という映画があるんですよ。ヒットラーが作らせた映画なんですけども、これはナチス党の党大会の模様をプロパガンダ用に撮影した映画で、これはドイツでは一般上映が禁止になっている映画なんですね。意志の勝利というのがありまして、これは映画技術の上では大変画期的な技術なんですね。まあ、行進したりですね、演説したりするところをこう撮ってる映画なんですけども、まあ、その映画の撮り方とかですね、アングルとか、それからこの人々をね、このインスパイアするためのこの音楽の効果とかですね、光の効果、光のページェントみたいなものがですね、大変画期的なんですね。で、これあまりにですね、出来が良すぎて、これ今の人たちが見るとやっぱりナチスはいいって言い出す可能性が高いんでですね、だからその上映禁止になってるという、まあそういう映画なんですね。でもまああれ、まあインターネットでね、まあとかいろんなところでこう買ったりですね、見たりできますんで、まあそれ見ていただくとわかりますけれども、本当にたくさんの人がナチス党の元に来てるんですね。あれ、失業者もたくさんいるんですけども、まあまともな人もいるわけですよね。本当こう狂気ですよね。そのナチス党のナチスのその突撃隊とか親衛隊とか、まあよく言われますけど、あれは国軍じゃないんですよね。党の軍隊なんですね。で、そういうのがですね、まあとにかくものすごい数集まって、みんな熱狂的にですね、ヒットラーの元にはせ参じてくるわけですよね。だからあの狂気というのは、まあ、本当にちょっと説明がつかないぐらいの大きな狂気ですね。で、結局最後は全部自滅に終わっちゃうわけですよ。だから20世紀というのは本当にですね、まあ人間が狂ってたというんでしょうか。なんか本当に何かを壊したというのか、なんかすごいことですよね。だからこの時20世紀、例えばじゃあ仮に1億人が死んだと、殺されたとした時に、この1億人がですね、もし残っていたら、多分なんか世の中は、もう少しなんかゆったりと変わったんでしょうね。中国だって、そんなね、お金儲けに邁進するわけでもないし、ソビエトだってですね、もう少しゆったりとですね、昔の伝統を生かしながら、まあ、ある程度古い部分を残しながらですね、まあ、ゆっくり変わっていったんでしょうね。結局この1億人を殺したという、まあ1億人かわかりませんが、とにかく多くの単位の人を殺したということで、世の中の変化はものすごく加速したんでしょうね。話し合いをしながら動かしていけば、もっとゆっくり変わったところが、殺したことで一気に進んだんでしょうね。だから20世紀というのはものすごく急いだ時代でもあったわけですね。しかし、同時に殺しちゃいますから、もう元には戻らないわけですよね。多くの体の人を殺せばですね、それはやっぱり社会が変わってしまうわけですね。だから非常にある意味で歪なんですよね。20世紀というのは、とにかく大量の人を殺すということに人々が何も、その関心をあまり払わなくなった時代でしたから、やっぱりその結果として大変歪な社会が生まれたんだと思うんですね。大量の人が死んでも、それは統計だと。例えば交通事故もですね、年間何千人何万人って、あれ、統計でしかみんな考えないんですね。誰が死んだ、彼が死んだっていう話ではなくて、統計でしか考えませんから、まあそんなもんなのかなと。まあ保険でも入ってきていいのかなぐらいになっちゃうわけですね。こういう感覚がなんかね、やっぱ20世紀の、やっぱ一番恐ろしいところかもしれませんね。まあ、ご承知のように、中世の時代も大変ですね、多くの人が知るんですけども、あの頃はやっぱり統計でものを考えるというのはないんですね。中世の時代たくさん人が死んでもですね、その最後の一人までちゃんと数えてですね、書類に一回書き込んであるんですね。本当にそのぴったり数えたかどうか知りませんけども、とにかく、約何千人とか約何万人という考え方はしないんですよね。やっぱりそれは、一人一人の人をちゃんと見てやってる。しかもそういうね、ことがあると、大きな戦争でもあれば、まあそういうね、御霊を祀るようなね、宗教的な、設備もちゃんと作りますし、ちゃんと祈りもすると、いうのが、まあ中世の時代ですよね。だから死んだら全部終わりというんじゃなくて、死んだらその霊があるわけで、やっぱその霊を慰めるっていうことを、まあちゃんとやってるわけですね。しかしやっぱりこの20世紀というのは、 もう死んだら全部終わりという考え方ですから、その霊というものも考えない。まあそれは多少ですね、無名戦士の墓みたいなことはそれ作ると言えば作るんですけども、まあ大方はですね、死んだ人のことはみんな忘れちゃってですね、新しい世の中のことでしか考えませんわね。これもまたすごく、まあ20世紀らしいところで、目に見えない部分はですね、全部覆い隠しちゃって、見なかったことにして、見えないことにして、で、なんか日々、目の前にあることだけ見て暮らしてる。まあそれが20世紀人の生活ですよね。と私ですね、これ振り子がですね、一番反対まで振れるんじゃないかと思うんです。それが20世紀だとしたら21世紀はその正反対になるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりどんなもんでもそうなんですけども、相場も暴落すればですね、またね、戻ってきますよね。急激に暴落したものってやっぱり一旦戻ってきますよね。私はなんか同じようなことじゃないかなと思うんですよね。そうするとやっぱり21世紀っていうのはですね、やっぱり人が死なない時代っていうんでしょうかね。基本的には今最後の殺し合いみたいなことやってるんですけども、まあこういうものが終わるとちょうど、元な演武の後の日本って言いましょうかね。大阪城の、大阪の夏の陣、冬の陣、夏の陣の終わった後の日本って言うんでしょうか。殺し合いがなくなって本当に平和な時代が来ると。人は殺さないと。いう時になっていくんじゃないかなという感じがするんですね。まあその最後の戦いがいつになるかそれはまだわかりませんね。世界規模で言ったら。でも日本なんか見ていてもですね、もう本当に今ね、悲惨なことも多いんですけども、逆に言うとですね、まあインターネットとかですね、まあ様々な手段を通じて一つの命に注目することってのはどんどん増えてきてますよね。一つの命を大事にしようという人々の発想や行動ってどんどん広がっていますよね。これがだから実際にある意味でその経済がですね、立ち直ってきて、で、その非業の死をね、経済的なこととか、あるいは自殺の問題とかいうことでね、非業の死を、まあ、遂げなくてもいい時代が来ればですね、もっともっとやっぱり人の命は大事にしていくんじゃないかなと私は思うんですよね。で、そういう時代ですから、やっぱり今度は生きるということの意味をみんなよく考えるようになるでしょうし、要するに今までは、まあなんとなくですね、今日のことだけ考えて、目の前のことだけ、見てやってる。これが20世紀で、でも21世紀はもう少しやっぱりいろんなことを考える時代になるんでしょうね。死んでからのこととか生まれる前のこととかですね、いわゆる共生という、共に生きるという、それしかないわけですからね、殺し合いをしないということは。だから本当にその、世の中を発行させていくというような発想で運営する時代になっていくんでしょうね。本当にあの20世紀っていうのは、だから人の歴史上で言えばですね、よくまあここまで殺し合いをしたんだと、人間の狂気というものの極限がですね、見えた時代だと、まあ言ってもいいんだと思うんですね。そういうことをちゃんと今度思った時ですね、21世紀ってちゃんと定義できると思うんですね。よくこの歴史の三段論法という話がありまして、その前の時代が悪かった。で、前の時代はこんなにひどいから、この時代はこんな風に良くしようと。この時代はいいんだと。まあそういう風なものの考え方というのはよくあるんですね。20世紀と21世紀で考えるならば、20世紀のいいところもそれはありますけども、やっぱりですね、長い人類の歴史で言ったらですね、やっぱこれだけ殺し合いをしたということに最大の問題が私はあると思うんですね。やっぱその殺し合いをしたということの反省、なぜこんなに人を殺さなければならなかったのか、あるいはならないのか、まだ殺し合いやってますからね。その反省がやっぱり一番だと思うんですね。で、殺し合いをしているということは、やっぱりそこにはですね、その、いわゆる衛生の論理が働いてるんですね、前から言うように。衛生の論理が働いていて、悪いものは排除しようという、そういうなんか意志が働いてるわけですね。でも、その排除することなしにですね、じゃあその社会を安定しようとしたら、今度は前に言った発行させるしかないんですね。排除するってことは殺すことだけども、殺さないで全体を良くしていこうと思えば、今度は発行させるしかないんですね。腐敗させてはいけないんですよね。だから社会の運営の仕方というのが、やっぱりそれは、異物を排除するってことから、全体をですね、明るく暖かくして、悪いものはですね、封じ込めるという方向に変えていくわけですから、 相当リーダーシップのスタイルが変わると思うんですね。さっき言ったその意志の勝利というヒトラーのその、ナチスの党大会の映画を見るとですね、ヒトラーの演説ってのはやっぱものすごい激しいんですね。なんかやっぱ狂気の沙汰ですよね。もう喋り方といい何といいですね、ものすごい迫力なんですね。で、面白いのはですね、マイクから相当離れたところで喋ってるんですよ。そうですね、半身は、あれじゃないかな、体のね、身長の半分ぐらいは離れたところで喋ってるんですね。で、ものすごくでかい声だったんじゃないんでしょうかね、あんなに離れてるっていうことは。とてつもなくでかい声であれわめいてたんだと思うんですね、このヒトラーっていう人がね。で、本当になんか気が狂ったようなですね、独特の喋り方をするんですよね。だからあれは本当になんか、ものすごいエネルギーを多くの人たちにこう入れていたんでしょうね。でもその映画、1時間50分くらいの映画なんですけども、見終わった時の感想っていうのは、すごい気持ち悪いんですよね。私は昔ボーイスカウトにいたことがありますんで、制服を着てですね、行進するとか、制服の世界っていうのはなんとなく自分なりにわかるんですけども、あれは形だけなんですよね。よくああいう軍服だとかですね、軍隊のその規律に憧れる人がいるんですがね、あれは全部ですね、形なんですよ。みんな形にごまかされるんで、本当に強いか弱いか全く別ですからね。やっぱ気持ちが通っていて、本物の横型の、やっぱりね、連帯感がなかったらね、いざという時はですね、どんなに綺麗な制服着てたってですね、一つもうまくいくってことはないんですよ。バラバラになっておしまいなんですよ。だからね、それわかんない人たち、軍服なんか見て憧れるんでしょうけどもね。しかし、まあそういう問題じゃなくて、やっぱりこのなんか、すごく気持ちが悪いんですね、あれ。1時間50分ずっと見た後というのはね、やっぱりなんか嫌な気を出しているんでしょうね。なんかその高揚感はあるんだけど、その理由はなぜ気持ち悪いのかって一つ言えるならば、これからどんな未来に幸せが待ってるのか。具体的に我々の生活はこんな風に良くなって、みんなこんな風な未来があるんだということは一つも言ってないんですね。言ってることはヒトラーに忠誠を尽くせということなんですよ。それしか言ってないんですね。ヒトラーに忠誠を尽くすこと、それは生きてることの全てだっていうようなことをこう言ってるわけですね。それはやっぱりですね、相当思い詰めた発想で、絶望の発想なんでしょうね、あれはね、どっかでね。だからそういうことをやってると当然みんなどっかでね、疑問に思うし、物事がうまくいかなくなればそれは気持ちが離反していくのはそれは当たり前ですね。そしたら今度はですね、武力でそれを止める。だからその戦争になると。で、人殺しになると。そういうことなんでしょうね。だから20世紀というのは、本当の意味でみんなが共生しなければならない時代になったんだけど、共生の仕方がわからなかったんだと。異質な人たちが一緒に行動していくための方法論がわからなかった。だから結果的にですね、大量の殺し合いをやったというふうに言っても、私はそれは間違いではないんじゃないかなと思うんですね。だから、やっぱ我々はですね、殺すことなくですね、排除することなくみんなで一緒に行動し、一つの社会、国を、地球を作っていくための方法論というのを学ばなければいけないですね。でもそれは我々の足元にあるんですね。例えば、里山というのは、奥山の生き物と人間界が共生するための場でありますし、それから発酵ね、よく言う微生物の発酵というのはまさに共生で、悪玉菌がですね、封じ込まれて動かなくなるわけですね。ガードマンのいらない社会がこうできてくるわけですよ。どんな国もですね、歴史を振り返ればですね、国が強いということは、異民族に対して、異なる宗教に対して寛容であるということですからね。寛容であるということが強い証拠ですから、寛容であってなおかつうまくいってるっていうのは、やっぱりみんなが明るく温かい雰囲気に包まれている。未来に対して本当に素直に楽観的でいられる状態なんですね。やっぱりそういうことをですね、民族を超えて、宗教を超えて、できるようにするのが21世紀の課題なんだろうな。まあ、つくづくとそう思うんですね。ですから、本当にね、私よく横型のリーダーシップと言いますけども、これの進化というのは、やっぱり排除しないでみんながやっていけるのか、ということですね。ですから、まずやっぱりですね、そのプラットフォームを一つ作らなきゃいけません。もうそれはまず最初日本からやるしかないと思うんですね。どっかそのなんとかうまくいく日本再生のプラットフォームを一つ作って、 まあその中に順次みんな乗っけていくというやり方しかできないでしょう。全部一度にね、っていうわけいけませんのでね。だから本当に我々はもう一回ですね、歴史の中で20世紀をちゃんとですね、振り返ってね、同じ間違いをしないようにですね、これは気をつけていかないといけないと思いますね。排除したって殺したって物事は何も変わらない。それをですね、イスラムテロにやられてる人たちは今噛み締めてると思うんですよね。まあそういう真摯なですね、自分に対する取りかけた反省の中からですね、21世紀というのはですね、本当に生まれていくんじゃないかなと、そんな気がしますね。まあ、ぜひ皆さんもいろいろ考えて行動していただきたいと思います。では今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。20世紀と21世紀ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。